今朝のお説教は天に増します我らの父よという題でさせていただきます。今週から8回にわたりまして、私たちの教会でもよく用いられます主の祈りについてご一緒に考えていけたらと思っています。主の祈り、天に増します我らの父よから始まりますこの祈りは、聖書の中では2度にわたってイエス様から弟子たちに与えられました。1度目は山上のお説教の中でそれは語られます。先ほどの聖書朗読がその箇所でした。そして2度目はそれから数ヶ月経った後に与えられます。その頃イエス様のお働きは忙しさを増していました。朝夕詰めかける群衆、イエス様は休むことなく働かれます。病気の癒し、神の国の教え、さらにはパリサイ人や律法学者たちの妬みと反感にさらされていました。気を緩めることができません。イエス様は燃え尽きてしまうのではないか、周りの者たちは心配したことでしょう。ところが祝福の山、エレン・ホワイトの本には次のようなことが書かれています。一日のお働きを終えて祈りの時を過ごされたイエス様のお顔には平安の色、その身辺には爽やかな気分が漂うように思われた。イエス様は朝ごとに神様と幾時間も過ごされ、活力に満たされて天の光を人々に与えるために出て行かれた。祝福の山127ページです。多忙を極めていたイエス様がいつも元気で爽やかなのはなぜだろう。きっとイエス様が行っているその祈りに秘訣があるに違いない。そこで弟子たちがイエス様に尋ねます。ルカによる福音書の11章の一節なんですけれども、主よ、私たちにも祈ることを教えてください。主よ、私たちにも祈ることを教えてください。彼らはすでに主の祈りをイエス様から聞いていましたけれども、またここに来てイエス様に尋ねます。するとイエス様お答えになりました。ただしそれは以前あの山の中腹で教えられた同じ主の祈りだったのです。いえいえ先生、主の祈りはすでに聞いております。別のないですか、もっと元気の出るやつ。いや、この主の祈りこそ深くて広い意味があるのです。探ってごらんなさいとイエス様は思われたかもしれません。私たちも時にじっくりとこのいつも唱えている祈っている主の祈りに含まれている神様からのメッセージに耳を傾けてみるのも良いと思います。そこで今日扱います主の祈りはマタイ6章の9節の前半です。だからこう祈りなさい、天におられる私たちの父よ。このことについて少し考えてみたいと思います。まず天におられる、天に増します、主の祈りがここから始まります。これはとても大切な言葉です。そこには3つの意味が少なくとも含まれているからです。1つ、天に おられる、天に増しますと私たちが言うことによって、私たちはそこで真の神様を祈ることができます。なぜならば、天におられる神様は父御子御霊の神様以外にはいないからです。新約聖書の黙示録の12章の7節8節には次のような言葉があります。さて、天で戦いが起こった、ミカエルとその使いたちが竜に戦いを挑んだのである。竜とその使いたちも応戦したが勝てなかった。そしてもはや天には彼らの居場所がなくなった。つまり竜の居場所は天にはないのです。また竜についた3分の1の天使たちにも天には居場所がありません。天におられるのは天使と、そして三位一体の神様だけです。私たちが祈る神様は八百万の神、地上を住処とする霊では決してありません。私たちが天におられる、天に増しますと言った瞬間に、祈りの対象は真の神様に限定されるのです。それ以外のものが天に住むことがないからです。私たちが天に増しますと祈るとき、そこには厳粛な喜びを覚えることができます。私たちがお祈りさせていただいているこのお方が、他の誰でもない万物を作られた神様、勝利の神様、救い主、真の神様であるということに心が震えるからです。天におられる、増します、それを語った時、もう一つの意味は、全能の神様がそこで祈られるということです。天におられる神様には不可能がありません。このお方は全宇宙を作られて、今もそれを支配されておられる方です。私たちが天におられる、天に増しますという時に、そこには神様の無限の力があるということを覚えます。ある偉大な伝道者がいました。彼は実に祈りの人でした。一人の弟子が彼の祈りを学ぼうと、そっと伝道者が祈るところを覗き見します。朝早く、果たして伝道者はひざまずいたまま、はじめ何も語ろうとしません。10分ほどしてようやく言葉を発しました。若者は後で伝道者に尋ねました。先生、はじめ先生がひざまずかれてからしばらく何もお語りになりませんでしたね。何をしてたんですか。伝道者は答えました。私はいつも神様が全宇宙をご支配される全能の方であるということをイメージします。そしてその偉大なお方が取るに足りない小さな自分をお愛しくださることにもイメージをします。そのためには多少の時間がかかるのです。この伝道者はそのことを十分にイメージした後で、ようやく一言ずつ祈りの言葉を捧げていきました。 3番目、天におられる、天に増します、このことを語るとき、神様は私たちに天国をお与えくださる方であるということをも覚えます。私たちが天におられる、天に増しますというときに、このお方だけが私たちに天国をお与えくださいます。そのことを知ります。私たちはこの世の中で全ての回答を得るわけではありません。全ての幸せを手に入れるわけでもありません。時には正直者がバカを見るような経験もします。どうしてこのようなことが起こるのか、全ての不条理を解決することもできません。しかしやがて来る天の御国において、それまでの不条理は全て払拭されます。地上での苦しみや悲しみは天国の大いなる喜びに飲み込まれてしまうのです。エレン・ホワイトは初代文集だったと思いますけれども、天国の幻を見せられた時、そこにイエス様のために命を捧げた人々たちがいました。彼らはイエス様のために苦しみに遭い、迫害に遭い、命を落とします。ところが彼らが神の国、天国に足を踏み入れた瞬間、次のように叫んだと書かれています。それはなんと安いことか、なんと安いことか、もし地上での苦しみがこの時のためであるならば、それはあまりにも安すぎる。天国の素晴らしさに彼らは圧倒されるのです。天におられる方だけが私たちに天国を与えてくださいます。私たちが天におられる、天に増しますとお祈りするとき、一つ、それは真の神様に限られるということ、二つ目、それは全能の神様に祈っているということ、三番目、天国をお与えくださる唯一の神様にお祈りしていることになります。さあ次に、主の祈りは天に増します、我らのと続きます。この聖句では私たちのと続きます。私のではありません。私たちの、我らのです。この我らの、私たちの中には誰が含まれているでしょうか。それはこの祈りを唱えるすべての人が含まれています。主の祈りに参加するすべての人は兄弟姉妹となります。なぜでしょうか。同じお方を我らの父よ、お父様と呼ぶからです。主の祈りを共にする者は皆同じお父様から生まれた兄弟姉妹です。時として口論することもあるでしょう。しかしそれは兄弟喧嘩です。家長であられるお父様の愛情と身教えの中で、家族はそれぞれ愛と平和を、喜びを学んでいくのです。主の祈りを唱えるすべての人は天のお父様にあって兄弟姉妹、家族の一員です。もう一つ、我らのの中にはイエス様がおられます。 ヘブル人への手紙の2章の11節口語訳にはこのように書かれています。それゆえに主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥とされない。イエス様は私たちを兄弟と呼ぶことを恥とされない。天にまします我らの父よと祈るとき、私たちはもはやイエス様の妹であり弟です。イエス様と共に同じお方をお父様と呼ぶからです。これは素晴らしいことだと思います。さあ、主の祈りはさらに天に増します我らの父よと続きます。天に増します我らの父よ、私たちの父よ、なぜ母よじゃないんですか。たまに聞かれることです。なぜお父様なのでしょうか。先生、うちの場合には母親の方がよくできた人で、父親の方はどうも。なぜ父なのか。おそらくそれは相続権に関係していると思われます。旧約の時代、その家の財産は父から子供へと相続されました。子供たちは家族の一員である限り、父親から相続財産を譲り受けます。私たちが天に増します我らの父よと祈るとき、このお方は私たちを子供として天国の財産を分与してくれます。では分与される天国の財産とは一体何でしょうか。一つ、それは永遠の命です。私たちは日々神様から新しい命をいただくことができます。聖霊に満たされて元気に生きることができます。永遠の命に生きることができます。人を愛し神様を愛しさせていただく力が与えられます。まあ、しかしそれはまだまだ不十分かもしれません。そこでイエス様がもう一度来られるその日に、私たちには完全な肉体と完全な精神と完全な霊が与えられます。文字通り永遠の命を謳歌することができるのです。天国の財産の一つ目は永遠の命、二つ目は賜物です。能力、神様は各自に能力賜物をお与えになります。私たちは与えられたこの賜物を生かして主のために、また人々の幸福のために貢献することができます。そして三つ目の財産、それは一人子イエス・キリスト様です。天のお父様は一人子なる神様を私たちに与えてくださいました。一人子なるイエス・キリスト様が私たちが本来受けなければならない終わりの刑罰、永遠の火の池に投げ込まれたのです。それゆえに信じる者は皆生きる者とされました。永遠の命、賜物、一人子のイエス様、天におられる私たちの父はこれらの天国の財産を子供である私たちに分与してくださいます。最後に、天に増します我らの父よと祈るとき、最も大切なことを私たちは気づかされます。それは神様が私たちを自分の子供として深く愛してくださる ということです。当時新約の時代、異教徒と呼ばれる人々は山の神、海の神、森の神、自然の力一つ一つを神として神を作っていました。そしてそれらの神は妬みやすく怒りに早く、人間たちに災いを及ぼしました。人々はそれらの神々をなだめ、犠牲を捧げなければなりません。彼らはそのような神々によって大方脅かされて過ごしていました。触らぬ神にたたりなし。不安や恐怖の中で人は本当の豊かさを育むことはできません。恐怖と裁きは愛を育てることができないのです。しかし私たちがお祈りするこのお方は、私たちを作られたお父様です。このお方は命をかけて私たちを愛してくださいます。人は愛されて初めて愛されるにふさわしいものとなります。愛を受けながらやがて何かができるようになります。愛を受け止めながら少しずつ積極的になります。愛されることによって人はこの世界で何かを果たすことができるのです。神様の愛を知る、これは最も重要な真理です。エレン・ホワイトは祝福の山の130ページで次のようにお語りになりました。神に近づく第一歩は、神の私たちに対する愛を知り、かつ信じることである。神に近づく第一歩は、神の私たちに対する愛を知り、かつ信じることである。ただし、天のお父様の愛のうちに生きること、それはそれほどたやすいことではないかもしれません。なぜならば、人は自分自身が愛されるにふさわしくないものだと思ってしまう傾向にあるからです。訴えるものだ、サタンが私たちにこう告げます。あなたはそれでも神様に愛されているんですか？本当ですか？あなたは罪を犯しませんでしたか？何度も同じ罪を繰り返していませんか？それでも神様があなたのことを愛しているのですか？もし神様があなたを愛してくださっているのなら、なぜこのような災難が降りかかるのですか？これはまた私たち自身の心の声かもしれません。こんな私を神様を本当に愛してくださるのだろうか。神様が愛してくださるのならば、なぜこのようなことが起こるのだろうか。一つの答えとして、イエス様は地上でのお働きを始めるにあたって40日40夜断食をされました。それは聖霊に荒野を引き回された結果でした。極度の衰弱、困難の中、苦難の中、誘惑者であられるある悪魔サタンがイエス様を試みます。あなたは本当に神様から愛されてるんですか？それならば、なぜこのような苦しみや衰弱に甘んじなければいけないのですか？もしあなたが神様に愛されている神の子であるならば、ここにいる石ころをパンに変えてごらんなさい。そのような不思議と証拠を見たならば、私も、そしてあなた自身も、神様から愛されている神の子であるということがわかるでしょう。イエス様はお答えになりました。人は パンだけで生きるのではありません。人は目に見えるこの世の祝福やこの世の豊かさの中だけに神様の愛を覚えるのではありません。不思議や奇跡の中にだけ神様の愛を見つけるのでもありません。かえって人は神様の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのです。天のお父様は40日前、私がバプテスマを受けた後、このようにお告げくださいました。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜びます。私はこれで十分です。神様が私を愛してくださっていること、このお方が私を喜んでくださっていることを、私はその言葉によって疑うことはいたしません。マタイによる福音書の4章、イエス様が誘惑に勝利された場面です。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜びます。これはマタイ 3-17 新改訳の言葉です。この言葉、エレン・ホワイトは各時代の希望の上巻で次のように解説しています。この言葉は全人類を含んでいる。神様は我々の代表としてイエス様にこの言葉を語られた。各時代の希望の上巻の118ページ、そしてさらにこう続いています。どんなに罪や欠点を持っていても、我々は無価値なものとして捨てられることはない。私たちは毎日毎朝、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜びますとの天のお父様からのメッセージを受け止めるべきです。私たちが天のお父様、天にまします我らの父よとお呼びするときに、まさにこの神様からの愛のメッセージを確認することができるのです。最後にお話しする令和は、フィリップ・ヤンシーというクリスチャン作家が放蕩息子の現代版としてその書籍に載せたお話です。何度かお話ししているので皆様お聞きになっていると思いますけれども、この父なる神様をお話しするときにはどうしてもこのお話が適切なのではないかと思いますので、もう一度お聞きいただければと思います。ミシガン州のトラバースシティ、大きなサクランボ園の中で少女は成長していきました。畑ではゴールデンレッドリバーが走り回り、彼女は両親から、特に父親から愛されていました。しかしそのうち彼女は10代の前半、耳にはピアス、お化粧をしてタバコ、お酒、派手なミニスカートを履いては外で遊び始めます。困り果てた父親はとうとう彼女に外出禁止命令を出します。彼女はとうとう家を飛び出してしまいました。少女がまさか行きそうもないところ、当時は暴力と麻薬の町デトロイトに彼女は向かいます。デトロイトに着いて2日目、彼女はある男性と出会いました。良い気分になる薬をいただき、お金も家もくれました。ローティーンで客を取るとお金になりました。贅沢な暮らしが1ヶ月2ヶ月、ああ私の選択は正しかったわ、彼女は確信します。一方父親は必死に娘の捜索を始めました。牛乳のパッケージに娘の写真を貼って捜索手配をします。 彼女は自分の創作願いの写真を見つけましたけれども気にもかけませんでした。しかし1年後病気の兆候が現れ始めました。顔色がすっかり悪くなり目の下にクマが。薬物のせいです。そのうち男からも追い出されてしまい町に立って薬を買う生活がしばらく続きます。とうとうその年のクリスマスが近づくある日、彼女はデパートの横で新聞紙で暖を取り泣いていました。昔を思い出して桜の木の下を走るゴールデンレッドリバー、家に帰れば犬だって自分よりもマシな食事をしている、家に電話しよう。彼女は何度も電話をしましたがいずれも留守でした。仕方なく留守番電話にメッセージを送ります。パパママ私です。家に帰ろうと思います。そちらに向かうバスに明日の早朝乗ります。明日の夜中に着くと思います。もしパパが見えなかったらバスを降りずカナダへ向かいます。バスで7時間以上もかかる場所でした。彼女はそのバスに乗った後、ああ電話届いているだろうか、留守だったらどうしよう、もう一度一日待ってお父さんやお母さんの声を聞いてからこのバスに乗ればよかった、いろいろなことが頭をよぎりました。そして何度も何度も父親に会った時の言葉を練習しました。パパごめんなさい、私が間違っていました、パパのせいじゃないわ、みんな私が悪いの、パパ許してくれる。これを小さな声で繰り返し繰り返し練習します。パパごめんなさい、私が間違っていました。やがて自分の町が近づいてきました。彼女の胸は高鳴ります。コンパクトで自分の顔を見ました。目の下のクマは隠しきれません。実際も年を取ってしまったように見えます。髪の毛を撫で歯についた口紅を舐めて落としました。しかし指先についたタバコのシミを見て両親はこれに気づくだろうか、もっとも来てくれていたならの話です。バスは故郷に到着しました。彼女は一旦バスを降ります。もし誰もいなければ引き返してカナダへ向かうつもりでした。階段を降りますと見慣れたバス停のベンチ、そこにはおばあちゃんおじいちゃんひいおばあちゃんいとこ兄弟40名以上の親戚一同が間の抜けたパーティーの三角帽子をかぶってピーピーと指笛を鳴らしています。パソコンで作られた垂れ幕にはお帰りなさいとターミナルの端から端までかけられていました。温かく迎える人々の中から彼女は父親の姿を探しました。すると涙でにじんだ景色の向こうからゆらゆらと父親がこちらに歩いてきます。彼女は父親を見つめながら覚えてきたスピーチを始めました。パパごめんなさい、私が父親は彼女を娘を押し止めます。そんなことをしている暇はないんだよ、パーティーに遅れてしまう、家ではお前のためにパーティーを開くところだ、 私はお前が生きていてくれたことが嬉しいんだよ。帰ってきてくれたことが嬉しいんだよ。さあ家に帰ろう。こういうお話です。天に増します我らの父よ。天のお父様が私たちをこの愛のうちに憩わせ、そして私たちを神様の子供として育んでくださいます。もうひとたび主の祈りを持って私たちの父なる神様にお祈りをお捧げして終わりたいと思います。私が主の祈りをいたしますが、残念ながらコロナ禍ですので皆様声を出していただきたいところですが、それはできませんので、どうぞ心の中でですね主の祈りともに唱えていただければと思います。では主の祈りを始めます。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。